西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。今日は正月の餅と七草がゆについてお話しします。元旦礼拝でこんな話をしました。日本にもし古代イスラエル人がやってきたとすれば、この研究をしているラビ・マービン・トケイヤの説を紹介しました。日本には古来正月を盛大に祝う風習があります。7月15日また8月15日のどちらかにお盆を国民的行事として行う風習もあります。これを日本で忙しいことを盆と正月がいっぺんに来たようだと表現してきました。この2つは日本人の二大行事ですね。まず正月から見てみますと、多くの日本人は元旦にまだ夜も明けないうちから神社に初詣を始めます。また元旦から一家団らんで餅を食べ、7日経つと餅の代わりに7種類の菜を入れた七草がゆを食べます。私たちの現代日本人は太陽暦を使っています。だから元旦は1月1日です。七草がゆは1月7日ですね。しかし月の暦を使っていた旧暦の時代には1月15日が正月でした。これは1月15日が満月の日だったからです。今日1月15日を小正月と呼ぶのはその名残でしょう。その日はまた餅の正月と呼ばれていました。正月は餅の祭りだったのです。その前夜の1月14日を14日年越しと言い、旧暦の時代には1月15日はそのために公休日になりました。小籔善一郎という学者によれば、七草がゆも平安朝以前は1月15日に行われていたそうです。そして人々はそれに続く日々に新年の豊穣豊作を記念する催しを行いました。この風習は古代イスラエルにあった風習とよく似ています。古代イスラエルではユダヤ暦の1月15日から7日間は種を入れないパンの祭り、杉越の祭りのことです。そして人々は種を入れないパン、ヘブル語ではマツァというのを食べました。第1月の15日はマツァ、種を入れないパンの祭りである。7日間あなた方は種を入れないパンを食べなければならない。これは旧約聖書レビ記23章6節です。種を入れないパン、マツァとはパン種、今のイースト菌や酵母です。それを入れないで、発酵させないでこねて焼いたパンのことです。マツァと日本の餅は発音が似ています。実際材料を小麦粉ではなくもち米で作ったら日本の餅になります。イスラエルのマツァと日本の餅は発音も意味も作り方も目的も非常によく似ているのです。日本語とヘブル語の共通っていうのはもうたくさんの研究が出されています。イスラエル人は1月15日には特に苦菜を添えて食べたという記録が旧約聖書の出エジプト記12章8節にあります。その夜1月15日苦菜を添えて食べなければならない。ちょうど昔の日本人が正月15日に七草がゆを食べたように、イスラエル人は苦菜を正月15日に食べたのです。イスラエルの祭りの初日、 すなわち1月15日は満月です。安息日でもありました。またイスラエル人はこの安息日の翌日、収穫の初穂を神の前に捧げ、豊穣を記念してしました。私たち日本人は正月が来る前に必ず家の中の大掃除をしますね。それを見るとユダヤ人は、ああ、自分たちの習慣とよく似てるなと思います。どうしてでしょうか。ユダヤ人も種を入れないパンの祭りの前に必ず家の大掃除をしたのです。あなた方の家から確かにパン種を取り除かなければならない。これは先ほどの出エジプト記12章です。祭りの前に大掃除をして家の中からすべてのパン種を取り除かなければならなかったのです。インドに伝えられた。その記録を見ると、ユダヤ系のインドコミュニティにおいて、種を入れないパンの祭りのことを大掃除の祭日と呼ぶそうです。みんながその前に大掃除をして家からパン種を取り除いたというのです。私たちの心の中のパン種は罪深い心を表しています。心の罪の大掃除はどうすればいいのでしょうか。神道ではお祓いをしていただきます。お祓いの意味は贖いのことです。それは十字架の上で罪のないイエス・キリストが私たち罪人の代わりに身代わりに死んでくださったことで完成しています。今日は正月の餅と七草がいのことをお話ししました。
でしたか。係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方にはもれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお西大寺キリスト教会をはじめ皆様のお近くのキリスト教会では毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191、 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会、電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間までどうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。